皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月22日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、行き詰まった日本の財政です。いよいよこれからですね、増税と社会負担増の話が出ておりますが、果たしてどうでしょうかね。金融緩和はもうやらないと言ってるし、それからこれアメリカの短期金利がどんどん上がってきておりますから、これ本物のこの全世界同時暴落なんてのはもう目の前に来てるんじゃないかと思うんですね。そうした場合に、こんな増税だとか社会負担増なんてのは誰がその政権取ってもそれはできないわけで、いよいよなんか日本の財政はですね、この次の混乱は超えられないんじゃないかと思うんですよ。それは実はアメリカも中国も おそらく同じで、それから世界の金融システムも同じでありますから、ここはそに全然ルールを変えたやり方でいかないとそれは無理だと思いますね。で、まず第一に、その通貨システムっていうのは今まさにこのイギリスの始めた金本位制、あるいはポンド為替本位制の延長線上でずっと運用されているわけですね。すなわち紙幣の裏側にはいわゆる外貨というものが入っていて、外国の、まあ、価値ある通貨みたいなもんですね。ポンドだとかドルだとか、まあ、ユーロだとか、そういうも入ってんですかね。まあ、こういうものをその積んで、その代わりにその通貨発行するというシステムですね。日本なんかの場合はもう世界最大の債権国でありますから、日本の国債そのものもですね、まあ日本の国力というもので考えれば十分価値あるわけでありますが、多くの国は赤字国でありますから、やはりこの自分の国の国債積んだだけではその国の通貨の価値は認められないということで、いわゆる外貨を積むわけであります。今でも思い出しますけども、リーマンショックの直前、2008年の7月でしたかね、中国がですね、アメリカに怒鳴り込んでくるわけですね。その中国がそのアメリカのファニーメイ・フレディ・マックを大量に買ってたんですよ。要するにこの中国だって人民元を世界に通用させるためには、やっぱりその鄧小平以降ですね、そのドルを大量に買わざるを得なかったわけですね。で、ところがその中国のそのドル外貨準備の中に、そのファニーメイ・フレディ・マックのモーゲージ証券が大量に入ってて、これがその当時信用不安問題で値下がりしていたわけです。で、ほっとけばこれデフォルトしかねない状況で、で、そしたら中国はもう感覚、これ全部何兆円の金がパーになっちゃうんで、ものすごい剣幕でアメリカに怒鳴り込んでくるわけですね。で、その当時ブッシュ政権もですね、もうこれはたまげちゃってですね。で、議会もたまげちゃって、まあその、米中、そのある意味で経済活動を熱心にやってる時期でありますから、で、これはもうとにかくアメリカのモーゲージ、ファニーメイ・フレディ・マック政府保証債権をですね、これ完全に保証を入れなきゃいけないっていうんで、完全な政府保証を入れたと。そうしたら、まあ議会がこれ、それはそれでまた寛解に起こりましてですね、なんてことをするんだと。その民間に任せておけばいいものをですね、政府保証すると何事だって寛解に起こっちゃって、じゃあもう二度と金輪際こういうこといたしませんと、ブッシュ政権言い出して。で、その次に、じゃあ今度はリーマンが潰れそうですって言った時に、いや、もうそれは原理原則通り潰しますと言って本当に潰れちゃって大混乱で今に至ってるという、こういう主義なんですね。ですから、今度起こることっていうのはその日本単独ではありえなくて、アメリカのドルもこう、今どんどんドル安基調になってきましたから、金利を上げてもドル下がってますよね。アメリカの短期金利が毎日今上がってるんでしょ？それでもドル下がってますよね。これ非常に危険な状況で、ドル安ってことになると、これ世界中からですね、もうドルを担保にした通貨ってのはありえないって言ってくるわけです。さあ、その時に、じゃあその政府紙幣を出しましょうっていう仮に言えばですね、イタリアの前の首相のベルルスコーニはやろうって言ってますよね。イタリアもやると。まあおそらくですね、準債権国ならなんとかなるでしょう。純赤字国でも、資産の部で、純赤字国でありましても、貿易収支は黒字ならなんとかなるかもしれない。しかし貿易も、それから、貿易収支もそれから資産も両方赤字だと、ちょっとこれはなかなか難しいかもしれませんですね。まあそれでもしかし話し合いをしてね、黒字赤字がいろいろあっても、この二国間だけは黒字赤字がバランスしてるとか、いうようなことあるわけで、例えばそのユーラシア大陸だったら、ロシアと中国とカザフスタンと、 まあ、例えばこの3カ国でですね、その貿易を自分たちの通貨でやろうと思えば、それはできるわけで、だからその、まあ、広げて考えればですね、よほど長自国でなければ、せいぜい隣の国ぐらいとの間、友好的な隣の国ぐらいとの間は、その通貨を使おうと思えば、できないことでもないだろうと。そういうふうに考えると、通貨制度もですね、ここで、その、いわゆる、その、金本位制から始まるね、外貨とか、あるいはその、為替、外国為替、を価値の基礎にした通貨というものではない。だから日本だったら国立なんか日本銀行みたいな全く新しく作り直すみたいな、そういうことをやっぱりやる時期にこれ来たかもしれませんね。このままだとその外貨の価値の暴落とともに通貨の暴落を避けられなくなるんで、これは一線引かないといけませんね。でも同時にそれはですね、じゃあその国がいくらでも国債すれば通貨すれるかっていうと全然そういうことなくて、むしろ非常に為替レートなんか不安定になってきますね。今のその非常にその効率的な金融市場が崩壊すれば、為替レートは極めて不安定になってくるし、むしろその政府の方もですね、今までのこの巨額の財政赤字があって、これがその混乱期におそらく国債も全部投げ売りされるでしょうから、要するに混乱期っていうのは、値上がりしてるがゆえに売られるものが大変多いわけですよ。そしてやっぱりそのこれはもう返済困難になっちゃって政府もお手上げになることはこう目に見えてますよね。だから日本は世界最大の財政赤字国でありますから、これ値下がりしちゃったら、要するに値下がりする理由は簡単で、別にその、買い手がいなくたって自分が生き残るために値上がりするものを売って、それで利益出そうとするわけですよ。昔だったらその政府が銀行を救ってくれたけど、今、政府銀行救ってくれないでしょ。と銀行はその困っちゃうから自分の生き残りのため持ってるものを全部投げ売りするってことせざるを得なくなるわけですね。こうして売りが売りを呼んでいく局面というのは何も日本だけじゃなくて、スイスもドイツもアメリカもフランスもイギリスもイタリアもスペインもどこでも起こりうるわけで、もちろん中国もそうですね。そうなった後のことを考えると、やはりこれ財政はもう本格的に無理だと思いますね。でやっぱりそこで最初に必要なことはですね、私はやっぱり社会保障だと思うんですね。まあ、突き詰めれば年金と医療ですよ。この本当に財政が行き詰まったということを現実的に考えるときに、最初に日本でやんなきゃいけないのは、年金と医療ですね。で、これをとにかく今、もたもたしてる間に、全く新しい形で構想しなきゃいかん。で、年金、社会福祉、まあ、こういうものは全部今、政府の一元管理になってますね。教育も政府の一元管理になってますね。しかし、もはやこの、中央政府が財政が破綻すると一元管理なんか到底できるわけでもないし、地域の実情に合わせた対応も必要になってきますから、全く新しい形でシステムを作るしかない。私はですね、この立憲民主党を中心とした真ん中から左がこれを作る仕事を担うべきだと思うんですね。なぜかというと、この人たちってですね、結構その地方に、いろんなそういう人たちを抱えてますよね。まあ、民主党も今度いろんな形で割れてって、で、立憲民主党の方に行く人も結構いるんでしょうから、しかもその市民団体とかですね、あるいは NPO とか NGO とかいう人たちいますよね。まあ、この辺はその真ん中あたりだと結構入りやすいし、真ん中で左だとやっぱ入りやすいっていうのがあると思うんですね。で、そういう人たちが集まって、まさに民間のイノベーションを最大限使って、その年金に相当するもの、それから今の社会保障に相当するものをどうやったらできるのか、これは私は早急に考えるべきだと思いますね。ここのところがないと、いや、いよいよ行き詰まった時に、要するにね、1億2000万人、3000万人、こう、飢え死にしちゃうようなこともあり得るわけで、で、このところはやっぱりこの、日本の、まあ、特に非常にこういう、高齢化した、ある意味で生活水準高い国ですから、非常に重要なこのセーフティーネットになりますから、ここはやっぱり大至急考えていただく必要があるんじゃないでしょうかね。で、ここさえちゃんとしておけばですね、まあ、経済のことというのは、一店舗遅れて始めても、まあ、なんとかなるわけで、逆にこの、まあ、この、セーフティーネットができてないと、いくら経済の話したって、それはもう、地獄が止まらないという状況になりますね。だから、まず、この、社会保障、まあ、国の一元管理ができなくなった以上、それに相当するもの、年金含めて、相当するものをどうするかをですね、やっぱり立憲民主党以下左の人たちが集まって考える。逆に今こそですね、過去のいろんな経験とか、 知見ですね。まあ、それとか人々のエネルギーを結集して形にする大チャンスじゃないかと思うんですね。で、右の方の方はこれ、当面なんか大混乱ですよね。人間性尊重経済人連盟っていうのをですね、もう来年には早速発足させようと思っておりますけども、まあ、何せこの相場がひっくり返っちゃったりなんかするとですね、まあ、これはかなりその時間のかかる話になるわけで、ですからやっぱり、経済の立て直しっていうのはこうじっくり構えていかないと、それはなかなか難しいことではないかなと思うんですね。で、同時にやっぱりですね、今度いろんなそのものすごいものが起きるときってのはやっぱりこの歴史的な局面だと思うんですね。それこそその5000年前の、何ですか、ノアの箱舟洪水ですか。あの後西に行った連中と東に行った連中がいるわけですよ。で、東に行った方っていうのはいわゆる精神文明の立て直しでこう日本に来てる。西に行った連中っていうのが物質文明の世界で、要するに、勝つためには何でもすると。まさにこの爬虫類が大好きで、爬虫類のたくましさと賢さですよね。あれに憧れた連中で、もう、どこまでも自分が勝つために絶対諦めないという、まあこういう執念深いところが彼らの一番のこの真骨頂ですよね。まあこういう人たちが、やっぱ求めるのは、ね、やっぱり自分の金、それから名誉という、その非常にこの世俗的なもんでありますから、これはやっぱりその食い合いになっちゃって、で今のこの大混乱ということになってるわけで、やっぱこの人たちはもうちょっと存在そのものが難しくなってると思うんですね。だからこう、爬虫類のような執念深さと欲の深さで、これがその生きるために非常に重要な条件だと思って、日々競争を続けている人たちにはもう未来はないと思うんですね。で、やっぱその人たちがこう、何らかの形で消滅していくと思うんですね。まあ肉体的には残っていても精神的には消滅していくと思うんですね。その後のこの世界でありますから、やっぱりそれは共生型であり、大宇宙と一体化したものの考え方でなっていくわけで、で、それを後押しするように、まあ天変地異だとか、相場の変化だとか、戦争だとかいうものがやはり、まあ、起きていくんだろうと思うんですね。だからそういうなんか大きな変化に後押しされながら前に進むという非常に慌ただしい状況だと思うんですね。そもそもやっぱりこの今みたいに行き詰まった状況のその先っていうのはやっぱ混沌ですよね。トランプ政権見ていてもですね、まあもう成立、トランプ政権できてから選挙で勝ってからもう1年が経ったわけでありますけども、やはり解体ですよね。アメリカは解体している。まあ、トランプは解体しているというよりも、中長期的にですね、アメリカというのは、その、北部の、アメリカ北部の昔、アメリカの北軍の勝利を支えた、南北戦争で北軍の勝利を支えた工業地帯がもう、とっくの昔にこの、まあ、なくなってしまって、実質的になくなってしまっている。それからアメリカの建国、アメリカのその、まあ、建国と、それから国家の、まあ、なんて言いますかね、発展を支えた自由、平等、友愛のこの理念もですね、三つの理念ももう、実質的にはなくなっちゃってると。こういう状況ですから、もともとなんかその次がない以上終わりなんですよね。で、それを彼の力と今言ったその爬虫類のこのたくましさで、ここまでこう、まあ、引っ張ってきたわけですが、トランプになってもうそれが引っ張り続けることができなくなって、お膳がいよいよひっくり返ることになったというのは今のアメリカだと思うんですね。だからみんなつま先立ってますよね。庶民も、それから、国のリーダーたちもね、もちろん軍人も金融マンもそうですけども、こういうことになってくると、要するにこの日本は、改めて自分の力で道を切り開かなきゃいけないですね。ある意味でその、戦後の日本というのはアメリカの植民地だったと思いますね。植民地っていうのは、まあ確かにその地域に三権分立とかあっても、その、イギリス行ったら高等弁務官みたいな人がいてね、あるいは日本だったらかつてのマッカーサー、今だったらアメリカの戦争屋みたいな連中がいてね、その三権の上にこうあぐらかいてるわけですね。で、こういう連中がこう支配してるわけでありますけども、まあアメリカが変わるということになったら、これがなくなるわけですよね。韓国なんかももういよいよなんかアメリカとの関係をこれ抜本的に見直すことで動いてますね。で、日本も、まあ、日本の中はなんか本当に植民地慣れしちゃってですね、植民地であることがなんか一番この気楽で国益にかなうみたいなこと言ってるんだけども、向こうが帰るって言ったらそれっきりでありますから、そうするとやっぱり日本の財政も何も、まあアメリカもこの日本の金を目当てにここまで来たんでしょうけども、まあこれが潰れるときはその、 金も何も含めてですね、それは関係が切れちゃう時ですよね。だから財政が行き詰まるっていうのは、いろんな意味でこの戦後の日米関係も含めて、いろんなものをこうリセットしていきますね。企業活動もそうですね。なんだかんだ言って最近、その政府の補助金、助成金を当てにして仕事をしている会社が増えましたね。なんかその、まあ、社会保障はこれしょうがないんですけど、もうそういうもんで今やってるからしょうがないんだけども、経済界もですね、そのリスクを避けると称してですね、なんかその、補助金、助成金が出る事業しかやらないとかね。なんかそのいつから国有企業になったんですかみたいな会社が今珍しくないでしょ。結構大きいところはそういう感じですもんね。こういうのがもう、だから自分で生きていけなさいって言われたら、生きていく力あるんですかね。そのエコカーだって、エコカーのこの様々な助成がなかった、助成金みたいなのがなかったら、果たして売れるんでしょうかね。シンプルなガソリン車が一番よく売れるかもしれませんよ。この先ね。本当に何にも補助金なんかなくなればね。だからそういうこと先を見越して今から行動しておいた方がよろしいんじゃないんでしょうかね。それから教育ってことに関してもですよ、先生の給料から何から何までですね、まあ、全部財政で面倒見てやってるわけですね。カリクラムもそうですけども、要するに国民を養成する教育なんですね。あれはだから生徒の未来を作る教育ではなくて、国民を養成する教育でありますから、その国民の意味がわからなくなってくるわけでありますから。だから実際のところ、今学校でいろいろ教えたって、それが全然その社会に役に立たないとかね。それはもう職場に出たって読み書きすらできないとか、分数の計算ができないとか、まあ、ごく当たり前になっちゃってるわけで、何の意味もないわけですね。だからその教育も国民を養成するという教育ではなくて、その子供の未来を考える教育にこれ全部変えなきゃいけませんね。だからその財政が行き詰まれば、今までの教育制度維持できなくなりますから、それはもうそういう形で、国民を養成するんではなくて、要するにその子供たちの未来を作るための教育をするというふうにこれ入れ替えなきゃいけないでしょ。それからその大学なんかの高等研究機関もそうですよね。日本はそのたくさんの発明家とかですね、技能を持った人がいるわけだから、それ日本の未来のために、あるいは世界の未来のために教育研究することが大事で、予算をもらってその、まあ自分の仕事を維持するために研究するっていうのはそれ変ですよね。なんか急速に今の日本はそうなってんじゃないのかな。予算をもらうためにどんな研究をテーマにするかみたいな話になっちゃってて、あれじゃ全然話にならんと思いますがね。要するに役に立つか立たないかは文科省が決めること、財務省が決めることではなくて世の中が決めることなんですから、大学なんかに閉じこもってんじゃなくて、もっと外出てきてですね、その何々学を研究するんじゃなくて、何々を研究するとしてもらわないと困りますよね。経済学を研究するんじゃなくて、経済を研究してもらわないと困るよね。そういうところがですね、なんか著しく今日本は衰退してんじゃないかと思うんですよね。まあ医学の研究よりも人間の研究、医学の研究よりも人体の研究の方を先にしていただきたいといつもこう思ってるんですけどもね。まあそんなことで、その財政に行き詰まりますと、その辺も本来の姿にこう戻っていくんだと思います。そしてやっぱり最終的には、日本はこの明治以降の、まあ明治の直前から始まったある種中央集権の異常事態の時代をここで一つ卒業いたしまして、まあ日本に昔からある固有の姿というんでしょうかね。民生自治、自然自治の、まあ地域分権型の国に、やっぱりもう一回再編されていくんだと思うんですね。だからもうここで財政行き詰まるっていうのは、まあ、逆に言うとこの1000兆円の借金日本政府抱えてますが、これ大体平成の時代に作ったもんです。そんな昔からのもんじゃないですね。平成の時代に国が1000億円借金して、まあ言ってみれば昭和の大バブル崩壊から軟着陸をさせて、ある程度未来作るとこまで時間の猶予を作ったと。まあそんなことなんじゃないのかな。だからまあその時間の猶予ができた中でいろんなことあったわけでありますが、まあ未来を作る力を持った人たちから先にですね、未来を作っていただいて、で、あと国全体を直していくという、まあこういう段取りになるんだと思うんですね。同時にこれ今度ずっこけた後ですね、今言ったようにこの爬虫類のしぶとさを持って、競争に勝つことが一番この大事なことであると思っている人たちは、おそらくもうバラバラだと思いますね。昔に比べて非常に資料が浅い人たちが多いと思うんですね、この世界を見ていても。だからちょっとしたね、くだらないことでこの勝ち負けの考えてる人が多そうだから、これはなかなかその 世界まとめるってのは難しいし、でも逆にその分かった人が出てくれば、ある意味であっという間にまとまるかもしれませんね。何か求めるっていうものが出てくるとね。まあそんな意味ではその、いつまでも大混乱が続くかどうかそれやってみないと分からないし、結構急激になんか変化いくかもしれないし、だからその辺はいろんな可能性が多分来年はあるんだろうと思うんですね。まあいずれにしてもですね、この真ん中から左の人たちには大至急ですね、年金医療を中心とする社会保障を国の財政なく運営するためにどうするか、それに代わるシステムをですね、作っていただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、行き詰まった日本の財政ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。